journey. Be the change you want to see in the world. Green journey.
こんにちは、宇津木舞香です。さあ、グリーンジャーニー、この番組は30年後の未来、私たちの子供たちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたい、そのために今何ができるのかというのを仲間と一緒に語り合っていく番組です。さあ、今月一緒に参加してくれるのはこの方たちです。お名前お願いします。
主婦のあきこです。
そして
イレーネです。
はい、この2人が今日は参加してくれます。そしてですね、先月も予告しておりましたが、今月のゲストはミツバチの先生です。種とミツバチ、土と太陽の白金武秀さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。はい、お願いします。まずですね、武さんのその活動についてプロフィール教えていただけますか。
まあ、ざっくりなんですけど、はい、まず屋号の通り、種のこととミツバチに関する活動をしていて、種は固定種とか在来種って昔ながらの、種あるんですけど、そういった、種を守る活動と、あとミツバチは在来種の日本ミツバチですねを守る活動を東海3県、三重、岐阜、あと愛知と浜松とかでワークショップとかお話し会をさせていただいてます。
はい、ということで、今月はそのミツバチの部分のお話を伺って、来月種のお話をたっぷりと伺いたいなと思っているわけなんですが、蜂って一言で言っても、やっぱいろんな種類の蜂がいて、それぞれ性質違うんですよね。
そうですね。蜂って、日本だと蜂ってもうひとまとまりにされてるんですけど、まず本当大まかに分けると花蜂と狩り蜂に分かれていて、はい、花蜂っていうのは要はベジタリアンの蜂ですね。蜜、花の蜜をアスメで食べる蜂で、狩り蜂っていうのが狩る、狩猟の狩るの意味なんだけど、要は肉食の蜂、アシナガバチとか、あとスズメバチとかそういったものを指しますね。
狩るっていうのはその虫を食べる、
虫を食べる、虫を狩ることから狩りバチって言われてるんですけど、
人間にとってその怖いっていうの、怖いというか、警戒するべきなのは狩りバチの方、
けど狩りバチでもやっぱり付き合い方があって、でやっぱり海外だとこう小型の狩りバチと大型の狩りバチで分かれてるんですよ。で、日本はもう全部蜂って漢字でひとまとまりにしてるんだけど、本当はおかしくて、それも
英語だとビーとワスプみたいな、
そうですね、ビー、ワスプ、ホーネットですね、これがそうなんですけど、だから、ビーってつくものは花蜂ですね。これバンブルビーなんで、丸花蜂なんですけど、でワスプっていうのはこういったアシナガバチとか、あとドロバチの仲間、あとホーネットっていうのは大型のその狩りバチ、オオスズメバチとか黄色スズメバチとか、だからどちらかというとこの刺されるとちょっとやっぱ人間も命危ないよっていうのはこのやっぱホーネット、大型のこの狩りバチ。
なるほど。
でこの辺の小さな狩りバチは、ガーデンパートナーというか、コンパニオンアニマルっていう考え方があって、畑の虫食べてくれるんですよね。要はガの幼虫とか蝶の幼虫とか、だからすごくこれも本当は大事にしないといけない
いや、だから私たちね、何にも知らないと蜂は怖いもので
、
近寄らないようにしなさい、駆除しなきゃって思ってきたところがあったんですけど、いや先月の地球ハグクラブの方のお話だとか、ちょっと蜂について知っていくと恥ずかしいなと、なんかそう思っていたのがね、と思ってきてるんだけど、その蜂って、蜂蜜を取る以外にすごい大事な役割を担ってるんですよね。
なんで大事かっていうと、まずミツバチを含む花蜂に関して言うと、食料の受粉ですよね。自分たちが食べている野菜とか果樹の受粉に関わっているってことと、あと野生のそういった花蜂とかミツバチは森林のこの木の受粉に関わっているんですよね。だから食べるものもそうだし、 その人間にとってもすごく大事だし、森林の生態系のこう底辺にいる生き物っていう意味でもやっぱすごく人間にとってはなくてはならない生き物。
いや私衝撃で知らなくって、蜂といえばもう蜂蜜のことしか考えてなかったんだけど、蜂が全くいなくなっちゃうと、もう野菜だったりそのまあ牛乳も飲めなくなるし、服もねコットンが取れなくなるしって、世界のもう大部分がなくなっていくっていうような感じなんですよね。野菜もほとんど蜂が受粉してるのかな。
そうですね、まあ、特に野菜はね、あの自家受粉するものと、あとあの中媒介って言って虫が受粉するものがあるんですけど、まあ、特にやっぱ虫が受粉するもの、まあ、ウリ科のもの、例えばかぼちゃとかスイカとか、あと、メロンとかもそうだし、あとはイチゴかな、イチゴの受粉とか、あとはアブラナ科のもの、大根とか水菜とかそういったものにも関わっていて、で、あとなんだな、そのアインシュタインが言ったって言われる有名な言葉、これも本当にアインシュタインが言ったかどうかは分かんないって言われていて、で実は本当あのメーテルリンクっていう青い鳥書いた作家の方、あの方養蜂家だったんですよね。
へ、
であの方が言った言葉を多分アインシュタインが引用したんじゃないかっていう話もあって、でそれがどういう言葉かっていうと、あのミツバチがいなくなると人は地球上で4年以上生きられない。
は
あ、なんで4年かって分かりますかね。
分か
んない。考えてみて。
4年かけて食べ物がどんどん減っていく。
そんな感じですね。
あ、
なんで4年かけてかっていうと、まずあの蜂がいなくなると植物が育たなくなる。次の年ね。でまた次の年に植物育たなくなると、今度はあの草食動物が減りますよね。
あ、
で草食動物が減ると肉食動物が今度減る。
あ、
で肉食動物も減ると、今度は一番最後はその生態系の頂点っていうのは人間なので、
あ、
まあ、人間がやっぱあの食べるものがなくなってしまうっていう、そこから来てますね、4年っていうのは。
なるほど。そんな大事な存在なのに、あんまりそのことをね、知られていなかったり、実際蜂はしかも今減っているんですよね。
そうですね。
どれくらい減ってるかとか、その実感ってどうですか？あります
か？やっぱりかなり減ってきていて、まあ、僕もそんな、ね、何百年も生きているわけじゃないので、昔から比べてどれだけ減ってるかって分かんないんだけど、まあ、一般的によく言われているのはやっぱり2000年以降、特にこうどんどん減るスピードって加速していて、で2008年の時点でもう北半球のミツバチが3分の1になってしまったって言われているくらい、だからそれからまた12年経っているので、まあ、ますますこう加速していって、で多分まあ、これ科学者が言ってるのかな、あと約100年後、2119年、まあ、昆虫全部減ってるんだけど、2119年までにもう昆虫が全部このままの勢いでいくと絶滅するっていう、そういったことも言われてますね。
その原因としては、何が原因でこう入ってきてるんですか？
原因はやっぱりミツバチ自体が環境指標なので、すごいいろんな環境に左右されるんですけど、まあ、例えば電磁波だったりとか、
そうなんだ、
放射能もそうだし、あと種のことだったりとか、温暖化の問題だったりとか、あと化学物質、で、まあ、一番その中でも指摘されているのはやっぱ農薬ですね。で農薬の中でもネオニコチノイド系農薬って聞いたことありますかね。ニコチンと性質が似てるっていうことからネオニコチノイドって言われてるんだけど、ちょっと普通の農薬と違った特性があって、まあ、3つあるんですけど、一つは浸透性って言って吸って効かせる、あとはこう長期にわたって長く効くっていうことと、で最後が神経毒性って言って神経系統を狂わせる働きがあるんですよね。だからネオニコチノイド系農薬撒いた近くの保育園とかだと、子供がその撒いた日はちょっとおかしな行動をとったりとか、そういうことも言われてたりとか。
あれですよね、私調べた、うん、
そうですね、お米に主にまかれる農薬で、で、まあ、果樹もまくし、野菜もまくし、お米もまくんだけど、あと森林もまいてるかな。面積的なものでいうとやっぱお米が一番多いんですよね。で、まあ、なんでお米にそのネオニコチノイド系農薬を使うかっていうとこなんだけど、うん、まあ、そこにはちょっと使わざるを得ないような現状があって、あの日本の、あの反転米制度っていうのがあるんですよね。でお米 の、 あの白いお米のこのカメムシのための農薬なんだけど、カメムシが汁を吸うと黒い斑点になるんですよ。で1000粒に1粒入ってると1等米、で1000粒に3粒入ってると2等米っていうランク付けがあって、でその1等米と2等米の価格差がものすごい差がもう激しくて、でもう2等米であの買い付けられると、もうお米の生産者の人がもう生活できない、そういう現状があって使わざるを得ないような現状があるんですよね。でミツバチはあの夏になると、暑い時期になると、あの田んぼの稲の受粉も多少するんですけど、何しに行くかっていうと水飲みに行くんですよ。冷却、なんだろう、夏の巣箱の中を冷却するためにこう水を利用するんだけど、水飲みに行くんだけど、水に溶かしてあの吸って効かせる農薬なん で、 で水飲んだミツバチがあの神経系統を狂わされるもんで、こう巣に戻れなくなっちゃう。でその吸って効かせるっていうところは非常に危険な部分で、あの普通の農薬っていうのはこう撒いて、である程度洗えば落ちるんですよね。実際にあの農薬の落とし方みたいな本も売っているのを見たことあるし、ある程度落ちるんだけど、そのネオニコチノイド系の農薬っては吸って効かせてるんで落ちない、
うん、
だからもう農薬そのものを食べてるような状態ですよね、まあ、それがあのいろんなあの減ってる原因いろいろある中で、一番の原因はやっぱネオニコチノイド系農薬ってことはもうあの世界中で、まあ、分かってきたっていうか言われてますね。
じゃあ私たちがお米を買うときに、無農薬のお米を選んでいく、買っていくっていうことも実はミツバチを守ることにつながっているっていう。
そうです。それがあのすごく大事なことで、やっぱりあのミツバチ飼ってない人でもやっぱできることの一つで、まあ、無農薬の生産者を買い支える、まあ、普通の農薬でもやっぱりあのミツバチは死んじゃうで、除草剤でも影響を受けるし、だから、まあ、そういったこともミツバチ守ることの一つですね。
あ、うん、他にそのミツバチを守るために、うん、私たちがその生活の中でできることってありますか？
うんうん、ありますね。まあ、先ほど言ったような生産物支えるっていうのの他に、まず、蜜源植物とか、花粉源植物って呼ばれるものがあって、要はあのミツバチの餌ですね。でまあ、ミツバチも家畜っていう位置づけなんだけど、他の家畜と違うところは餌を与えなくてもいい、自分から餌を集めに行く、でその餌っていうのが、蜜と花粉になるんだけど、蜜はあの主食で大人のご飯、で花粉はおかずで、あと子供のご飯なんですよね。だどちらも大事で、蜜源植物、花粉源植物両方取れるのもあるし、あと花粉源だけっていうものもあるし、まあ、そういったものを植えていく、でこういったあのどういったものを植えればいいかっていうのを紹介しているサイトもあるんですよね。で、あのミツバチ百科っていうサイトが割とよく調べていて、このミツバチの百の花って書く、ここサイトで見てもらうと、あの今どういったものを種まくといいよとか、今どういったものが咲いてるよっていうのがすごく分かりやすく書いてある。
へ
え。そのまあ植えてくっていうことも一つだし、あとはやっぱりあの今ね SNS とかブログノートやられてる方多いと思うんだけど、まあ、そういったあの情報発信をしていく、で、あのよく情報発信でも特に大事なことっていうのの一つとして、春になると分蜂って言って巣分かれするんですよね、ミツバチが。巣分かれするとこう蜂球って塊になるんですけど、でそれがあのやっぱ初めて見た人があのすごく危ないものだと思って、 で、まあ、市役所とか通報すると駆除されちゃう、
うんうん、
だからあれは何してるかっていうとミツバチ会議してるんですよね。
お、
引っ越し先どこに引っ越しするかっていう会議をあの中でしているので、
うん、
まあ、そのまま見てるだけで何日か後にはもうお引っ越しする。だから刺されない、その分法の時は絶対刺さないっていう言われていて。
ああ、そうなんだ。
指突っ込んでも刺さない、
うんうん、会議夢中で
聞こえてないのね、
うん、すごい。
まあ、蜜をお腹にいっぱい溜めた状態で引っ越しするので、うん、やっぱその蜜もすごく大事なものだから、
うん、
やっぱ簡単に刺さなくて、僕もこう指突っ込んだりするけど、人間の体温に近いので割とこう ふかふかというか触った感じ。
いや、なんか蜜蜂ってすごい社会がありますよね。
そうですね、それも特徴ですね、うん、
それこそ女王蜂とかでね、働き蜂、こう、うまいことその社会の仕組みが出来上がってて、なんかミツバチ主体で考えるとね、なんか人間と同じようにミツバチはミツバチでいろんなことを考えて、ミツバチはミツバチの世界で暮らしてるんだろうなって、なんか 大帝国というかね、
そう、
向こうは向こうで思ってること全然違うんだろうなとなんか思ったりしますよね。
まあ、人間とね、その社会性を持つっていう部分はすごい共通してるんだけど、
うんうん、
ちょっとやっぱ変わったところがあって、うん、女系社会なんですよね、ミツバチ。
なるほど。
うん、お尻しましまの蜂は、うん、あれみんなメスなんですよ。
は
あ、うん。で、オスもいるんだけど、オスはもうほんと1割にも満たないくらいで、
うん、
もう交尾するだけが役割で、
うん、
もう一度交尾すると死んじゃうような、
うん、
そういうちょっと存在っていうか。
あれ、オスはだって針も持ってないん
ですよね。針もないですね。
そうですよね、うん、
今日の男女比率も3対1私の優勢ですけど
ちょっと、やっぱりなんだろうな、ずっとね、男性原理っていうのと女性原理っていうのがあって、うん、確か700年周期でこう交代していくみたいなこと言われていて、
うん、
やっぱ男性原理って競争原理なんですよね。
は
ー、競争社会っていうのかな、
うんうんうんうん、
で女性原理っていうのは調和とか、やっぱそっちにエネルギー働くので、まあ、今だからもうシフトじゃないけど、まあ、今まではこう交代交代だったんだけど、これからちょっとそれがこう融合していくんじゃないかみたいなこともちょっと聞いたことありますね。
ミツバチの社会ってその社会構造昔から変わらないんですかね。
変わんないですね。
そうなのかな、う
ん、なんで女系社会なのかってのはちょっとよくわかんないんだけど、
うん、すごいな。
他の虫たちもそういう社会があったりするんですか。
まあ、アリとかは進化の過程でつながってるので、
うん、
確かどっちが先だったかな、
うんうん、
アリが原始的だったかどっちか忘れましたけど、うん、なんかもう大まかに言うとアリの仲間っていうか、だからすごくよく似ていて、アリもね、女王アリとかアリ、
うん、あ、確かに、うん、王様じゃないですもんね、女王アリもね。
そうですね、あ、いろいろね、その
面白い、
なんだろう、
うん、
姿勢転換する生き物も結構いるしね、昆虫とか、まあ、魚も多いんだけど、
う
ん、両生具有みたいな、そういうのもいるし、いろいろですよね、まあ、多様性っていうか、
もともとミツバチじゃなくて種の専門だったわけじゃないですか。
そうですね、
ミツバチをこうやっぱ専門にされていったのは、その魅力にハマっていったっていう感じなんですか、
うん、そうですね、魅力にハマっていったっていうよりかは、もともとだから種の活動のスピンオフじゃないけど、う
ん、
僕はこの野口勲さんっていう、野口志病さんっていう埼玉の種屋さんなんですけど、
うんうんうんうん、
この方がこの本の中で、まあ、F1 種子っていうものがあって、一大交配種って呼ばれているものなんだけど、うん、まあ、その中でも最近の技術が有性不燃って言って、うん、まあ、放射線を当てて、うん、わざと奇形のおしべのものを作り出して、
うん、
まあ、それと掛け合わせたもの、
うん、
そういったものが F1 新種の主流になってきていて、
うん、
でそれがもともと人間の不妊の原因になってるって言われてたんですね。で、まあ、それ人間の不妊だけじゃなくて、うん、ミツバチもその子供が産めないようになってきてるのは、うん、その種じゃないかっていうことを野口さん仮説で書かれたんですよね。それがきっかけで、 やっぱつながってる問題だから、種だけじゃなくてちょっとミツバチのことを伝えたいし、ミツバチの活動をやってる人には種のことを伝えたいし、種のことをやってる人にはミツバチのことを伝えたいって、両方やり始めたら、まあリクエストがやっぱミツバチのことが増えてきたっていうか、だから今多分9割くらいがミツバチの活動で1割くらいが種の活動っていう感じなんですけど、
さっきね、いっぱい挙げてくださった中に、また種もそのミツバチが減ってる原因であるけれども、放射能だったり、あと気候変動もっておっしゃってたじゃないですか、地球暖化とか、その辺はどうか変わってくるんですか、ミツバチに
とって。やっぱり気温がこの変化すると、要は花が例えば早く咲いちゃったりとか遅く咲いちゃったりとか、でミツバチでもね、その例えばどうだろう、日本ミツバチでいうと3月くらいからこう蜜を集めに行くんだけど、まあ温暖化の影響で年々花が咲く時期が早くなってきてるんですよね。そうすると蜜を集めに行く前にもう花が咲き終わっちゃったとか、そういうことが起きてくる。だから本当にいろんなこととつながっていて、環境指標っていうかね、ミツバチだけがもちろん大事な生き物ではなくて、地球上の生き物は全部大事なんだけど、その中でも、一つのこの目安になる、あらゆる環境物質に弱いし、だから僕もミツバチだけを守りたいわけじゃなくて、地球上の生き物を全部守りたいんだけど、それにはやっぱりミツバチを基準にして守っていくっていうことがされれば、全部が守られるっていう、そういう目的でやってます。
さあ、ここまで前半聞いてきて、エレちゃん、アコちゃん、どうですか、感想、質問。
いやー、いろいろありすぎるから考えるから、アコちゃん
回ってきた
日本ミツバチが、よく言われるじゃない、よくこう日本ミツバチって言われるじゃないですか、西洋ミツバチと日本ミツバチの差とか弱さが違うとか、そういうのってあるんですか。
まず西洋ミツバチと日本ミツバチの大きな違いって言われると、もちろん住んでる場所の違いもあって、で日本ミツバチは正式名じゃないんですよね。東洋ミツバチが正式名。
知らなかった。
だから日本だけじゃなくて、そのアジアですよね、中国とか台湾とか韓国とか、あとアジア系の国々に住んでるミツバチが、いわゆる東洋ミツバチって呼ばれるもので、西洋ミツバチはもともと原種がヨーロッパとかアフリカの方ですね。で西洋ミツバチは改良種なんですよ。いわゆる家畜として改良した種。だから日本ミツバチは野生のものなので、なんだろうな、狼と、例えば狼と犬の違いとか、その豚とイノシシの違いとか、そういった違いがあって、野生種ですね、日本ミツバチは。だからワイルドビーって呼ばれるものの一種なんだけど、そこが違いますね。であとはやっぱり家畜として改良した種なんで、やっぱ西洋ミツバチは病気に弱かったりとか、あとなんだろうね、その使われる目的が違うっていうのかな。どちらかというと西洋ミツバチは人間が生きていくために必要っていうか、その農産物の受粉とか、あと蜂蜜そのものをたくさん取るためにこう飼われるっていう感じだけど、日本ミツバチはどちらかというと森を守るっていう、その違いがあるかな。どちらも大事なんですけど、
今日本にいる割合とかで、
割合はやっぱり圧倒的に西洋の方が多いと思います。ヨーロッパの方が買われてるから。
いや、日本ミツバチってこう百花でいろんな花の蜜を集めるじゃないですか。例えばお店に売ってるアカシア、とか何とかって書いてあるのは、あれ全部西洋ってことですね。
西洋ですね。それも特徴の性格の違い、で、アフリカ原産っていうふうに言ったんだけど、草原のミツバチとも呼ばれていて、西洋はね、で寒気と雨季があるので、雨季の時に花が咲くと一気にこう直線的にこう飛んで集めるっていう性質があって、だからその性質ゆえに、同じ花ばっかり集める。で僕もどうだろうな、20数年前かな、僕新婚旅行アフリカだったんですよ。 ケニア。ケニアに行って、でケニアで、まあ、サファリ毎日やるんですけど、ちょうどあの気球でこのカバーがいる渓谷のとこにこう、まあ、ビュッフェみたいな野外のね、うん、泊まってやるっていうのがあって、でそこもこうオレンジジュースをこうドボドボドボってこう、うん、コップにつくと、うん、もうついだ瞬間に多分野生のミツバチだと思うんだけど、うん、もう全部ここにダイブ、コップの中がもうミツバチいっぱい、
すご
い、だからやっぱそういうちょっと特徴があるっていうか、セイウンミツバチは直線的にこう飛ぶんですよ、ね、
びっくり、チーズというか
同じそうマシグラって感じで、で、あの東洋ミツバチですね、うん、はあのジャングル育ちのミツバチって言われていて、うん、やっぱりジャングルってこうね木がいっぱいあって、うん、いろんなものがあると思うんだけど、うん、やっぱこう飛び方もこう縫うように、うん、でいろんな花があるからその花をブレンドするんですよね、うん、だから先ほど言われたのは百花蜜っていう百の花の蜜っていうんだけど、うん、あの時期によっても蜜の味が違うし、うん、場所によっても蜜の味が違うっていう、うん、まあそういった特徴がありますね。
なるほど。ゆるちゃんどうですか？
いや、なんか、うん、今まではその例えば農薬の話にしても、うん、その自分の体に入れるのはなんか怖いからっていうふうに考えてたのが、うんうんうん、今こうやってお話聞いてると、うん、だんだんなんて言うんだろう、こう自分じゃない他のいろんな生き物とか環境とかがいつか自分に返ってくるっていうのに、
うんう
ん、なんか変わってきて、変わったらいいなっていう
のが、うん、そうですね、やっぱりあのつながってるっていうか、うん、やっぱりあの自然と人間とか例えば他の生き物と人間ってこう線が多分引かれてる方が多いと思うんだけど、うん、実はそうじゃなくて、うん、あの生かされてるんですよね、うん、で僕もやっぱりあのそれに気づいた時っていうのは20代後半の時、僕もともとちょっと病気があって、うん、でそれをちょっと自然療法で克服したんですけど、うん、まあ、メンタルの方の病気で絶対治らないって言われているような病気を自然療法で治したんだけど、うん、その時にやっぱりあの自然に対する感謝っていうか、うん、やっぱり生かされてるなっていうのは感じたし、うん、やっぱそこに感謝しないといけないし、やっぱ つながっている、うん、だから昔はあのやっぱりあの自然と人間って剥離されてなかっただと思うんだけど、今全部こうカテゴリー別に線が引かれてますよね。だから人間もその生態系の頂点っていう話もしたんだけど、うん、生態系の頂点じゃなくて、うん、そのやっぱり循環の中にいろんな生物の中に循環の中に生かされているっていう意識を持つかどうかで、やっぱりあの見方とか生き方っていうのが変わってきますよね。
うん、いやいいお話だった
ね。
でまあ、あの前半一旦ここで、うん、あの終了なんですけれども、うん、後半は曲を挟んで、うん、グリーンジャーニー実は養蜂やりたいと思っておりまして、うんうん、畑に巣箱を置きたいなと、うんうん、で実際その巣箱を置 置くとなったらどんなことに気をつけてどんな仕組みになっているのかというのを詳しく伺っていきたいと思いますので、うんうんうん、後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
では熊浜くん、今月の曲紹介をお願いします。
はい、編集担当の熊浜です。今日お届けする曲は僕が最近作ったオリジナル曲、脳の夕暮れという曲です。グリーンジャーニーの畑に加えて最近僕個人でも自然農の畑を始めたんですけれども、そこで感じた、穏やかな気持ちみたいなものを曲に落とし込んでみました。ゆっくりお聴きください。
え、海外の方がミツバチを守るっていうのは進んでるんですか？
そうですね、うん、まあ、例えばいろんな例で挙げていくと、例えばドイツでいうと、うん、国鉄に乗ると蜜源植物の種と、うん、なんかこのリーフレットみたいなのが配られたりとか、
へ、うん、
あとはまあ、イギリスの環境保護団体に言うと、うん、今年かな、
うん、
団体名ちょっと忘れたんですけど、2団体くらいが、うん、まあ、いろんな地球上に生き物いる中で、まあ、どの生き物が大事かっていうことでやっぱりミツバチが挙げられてましたね、
うん、へー、うん、なんかビーキーパーとかその積極的に守る、駆除してくださいって言われると、それを巣箱を移すような救急車みたいなのもあるんですよね違う、
そうですね、なんかイタリアで聞いたことあるのがイタリアなんですけど、
うん、
まあ、先ほど言ったこう報酬ができると、
うん、
消防署に通報が行くらしくて、
で
消防署が養蜂家の方と連携していて、
うんうんうん、
で養蜂家の人がこう保護に しに行って、
うん、
でその報酬として、
うん、
そのミツバチ、取ったミツバチは自分のものにしていいよっていう、う
ん、
そういう取り組み
です。その取り組みね、どこででもあればいいですね。駆除っていうと、その、
まあ、日本でも ね同じような取り組みあるといいんだけど、
ね、養蜂家が呼ばれていた方がよっぽどね。
そうですね、
ウィンウィン。
しかも
登録制になってる、登録制になってますよね、確か養蜂。
養蜂家の西洋ミツバチの方はね、けど日本ミツバチの養蜂家は登録制っていうか、なんだ、任意っていうのかな、強制じゃないので、だから申請してない人の方が多いかもしれない。
ああ、そうなんだ。タビさんは？
僕も申請してますけどね。
あ、してるん
で、ね、やっぱり一ついいところとして、やっぱり趣味で飼われる方が多いっていうのかな。だから巣箱の構造がこういったもう本当箱型の重箱式巣箱、う
ん、すごい、これなんですね、初めて見た。何段？ 1,2,3,4,5,6,7段、ワインのね、木箱みたいな箱のもっとちっちゃいバージョンが、
そうですね、
ね、
これ最初の方から2段から始めて、上から下に向かって巣が作られるんで、こう、ここのこれが重箱っていうお重の重箱なんですけど、これ足していく巣の大きさに応じて、だから重箱式巣箱っていうんですけど、
縦に足していく。すごい、ミツバチが下から。
そうですね、今雨なので、うん、ちょっと出入りあんまり頻繁じゃないけど。
へー、おかわい
い。まあ、なんだろう、大きさもあとちょっと違って、うん、ニオミツバチの方が体小さいですね、西洋ミツバチよりも。あとお尻の部分が、うん、このしましまが黒い部分が多いかな。
うん、これは作るっていうのは、この木枠をタケさんが作って、その中の、うん、もう ほっとくってことですか？そこにミツバチが入るの待つ？
まあ、飼い方として、うん、
はい、
まあ、一番最初にやらないといけないのは、うん、巣箱を作ることなん
です。巣箱を作る
で、割と簡単に作れるので、うん、ワークショップとかでもこういった作るワークショップとかさせていただいてるんですけど、
はい、
あそこにあるのがあれ2段で、最初はあそこの2段の状態からですね、はい、
うーん、
分かるように2段にしたんですけど、まず手順としては、
はい、
西洋ミツバチっていうのは、うん、お金出して買うんですよ、蜂を、
うんうんうん、
けど日本ミツバチは野生に住んでるミツバチなので自分で捕獲するんですよね。
へ
え、これ今空箱なんですけど、この最初は捕獲するとこの2段から始めて、
うん、
で
捕獲っていうのは網で
入ってもらう。
あ、そういうことね、そういうことね。
なんだろう、この飼ってるやつから分蜂したやつを、蜂球になったやつを、うん、取り込むやり方もあるんだけど、初めての人は全然ゼロからスタートなので、
うん、
ゼロからスタートする場合は野生のミツバチに自分からここに入ってもらうんですよね。
なんか置いとくんですか、蜜とか。
そのこと一緒ってことですか。
ね、
来たくなるようなもの。
そうですね、来たくなるものを置くんですけど、はい、まずその来たくなるものを置く前に、うん、なんだろう、人間と違ってミツバチが古民家好きっていうふうに言われていて、うん、新しい木の匂い嫌がるんですよ。
あ、
だからこうバーナーで焼いてやって、 で中にあの蜜ろうを溶かしたやつとかこう塗ってやる。
あ、
うん、この入り口とかね。だから前にミツバチが住んでたよっていうことを見せかけるっていうのかな。で、あと、うん、それだけだとやっぱ捕獲できる確率が少ないので、うん、これですね、今花はもう終わっちゃってるんですけど、うん、これ何かっていうと金稜片っていう名前の蘭の一種で、うん、はい、シンビジウムの原種、うん、でまあ、要は洋蘭の原種で中国の原産かな、
うん、
これがちょっと変わった特徴があって、うん、花が咲くと、うん、もともとやっぱ受粉してもらうためにミツバチの女王バチが出すフェロモンと同じ物質を出すんですよ。
この花が？
花が。
へえ、よくそれ気づきましたね。誰かが。
花が咲くと、ここにもうミツバチが分蜂の時重なるとこう塊になってつく。
へえ、
うん。ただこれはこの花の咲く時期と分蜂の時期を合わせないといけないから、うん、結構ちょっと難易度が高くて。3、4年前かな、あのこれの誘引する物質を人工的に作ったこのマチバコルアーっていう、こういったものが、うん、これ京都の団体が作ったもので、
マチバコルアー、
うん、こういったものが売ってるんですよ。あの釣りのルアーと一緒ですよね。金稜片のこの日本東洋ミツバチの誘引する成分、西洋ミツバチはこれあの効果ないので東洋ミツバチだけですね。でこれをこういう状態で売られていて、うん、使う時は、うん、これシャーレになってる、こう開ける、
うん、
でこの網がついてるので、うん、ここにぶら下げとく。
え、これ匂いするんですか？
匂いしない、
無臭。しないんだ、
うん、けどこれにミツバ
チにしか、
ミツバチにしかわからない。
人間も
これ気に入るとミツバチが
ぶら下げとく。
可愛い女の人が
こう入ってくるので、
で
なかなかあの入ってくる瞬間って見れないんだけど、うん、本当すごくてあの感動っていうか、あのよく言われてる表現が掃除機で吸い込まれるように入ってくっていう、もう
入る時はみんなまとめて入るんですね。
まとめてもう引っ越しして、
はあ、
であの先ほど蜂球のね、あの引っ越しっていう話しましたけど、うんうんうん、でまあ蜂球分蜂、春になると巣分かれで分蜂っていうんだけど、うん、一旦わーってこう出て、うん、塊になってついて、うん、でそこで、まあ、引っ越しどこにしようかって会議してますよね、うん、会議してる間ここではどういうことが起きてるかっていうと、うん、探索蜂っていわゆるあの蜂も役割がいろいろあって、うん、物件探し専門の蜂いるんですよ。
ほ
ー、でそれがこう最初2匹3匹こうやって入って、あのこれちょっといい物件かなみたいな感じでこう、はい、探るんですよね。で気に入るとちょっと仲間をまた増やして、まあ、2、3匹だったのが10匹くらいになって、で30匹くらいになって、で30匹くらい探索蜂が来ると、まああの第二次審査合格みたいな。
へ
え。まあ2、3匹の時は他にも候補いくつかあるんだけど、まあ、30匹くらい探索蜂出入りするようになると、あの急に今度来なくなるんですよね、
うん、
で来なくなって、あれどうしたのかなと思ったら突然引っ越しでもう、
はあ、
こうね、ゲルマン民族大移動じゃないけど、ザーッともうここにもう何千匹と一気に入って、でその光景見ると、なんだろう、自分のやっぱ知らない世界でこんなすごい野生があるんだなっていうことにも感動するし、なかなかね今日文法入るから見に来てよって言えないもんで、もう見た人にしか味わえない感動なんだけど、まあ、それはやっぱりいろんな人に見てもらうとすごいあの感動するかなっていうのはありますね、うん、
そっから入って、そっから何にもない状態からあの、うん、あの八角形がこうちっちゃい穴がいっぱいある、うん、
作ってきますね、
あれを作るわけですね、うん、蜂の巣を。
どのくらいの期間かけてあの蜂の巣っていうのはできてくるんですか？まあ入
ると割ともう3日くらい経つと作り始める。
うーん、
で一旦作り始めると結構早いですね。
うん、
でまあ入って1ヶ月くらいするとまたあの子供が生まれてくるの で1ヶ月くらいすると蜂が一気に数増えるから、そこからまたこう加速していく。
うーん、
で夏になるとちょっとやっぱ産卵を抑えるんですよね。今ちょっと産卵を抑えてる時期で、まあ、今月の半ばくらいになるとまたこうあの蜜をどんどんどんどん貯めていって、 あと冬はちょっとお休みというか、
うんうんうんうん、どうしてるんですか。
まあ冬ごもり
中に、
まあ、みんなでこう温め合って過ごすっていうか、うん、冬眠はしないんですけど、うん、あのみんなでこう温め合いながら、うん、あの冬越しする感じですね。
え、必ず春には引っ越しするんですか。しない場合もあるんですか。同じところ
元気だったらします。ミツバチが健全な状態だったら
1年後なんでそんなね、もう狭くなるってことなんですかね。そんな子
狭くなるのも一つの理由ですね、うん、狭くなるっていうのとやっぱりあの子孫をつなげていかないといけない。あの女王蜂の寿命もあるので、
なるほど、
まあ、2年から3年っていう寿命があるので、まあ、つなげていくために、まあ、一つの群から春になるとだいたいどうだろうな、健全な群だったら3群から5群が多いかな。あと多いのになると7群くらい、まあ、7つくらいこう分布してきて。
へえ。じゃあでもそのよし養蜂やろうって思っても、うんうん、その自分が始めたいからってミツバチたちがそれに乗ってくれるとは限らないってことですよね。こう
そう
ね、この用意した家、いやこんなとこ住めるかみたいな。
そうですね。うん、けどやっぱりなんだろう、一人でやってると、うん、なかなかこう捕獲できないんだけど、まあ僕のやってる目的の一つとして、まあ一つはねやっぱ人と自然をつなげていくっていう目的もあるんだけど、まあ人と人をつなげていくっていうのももう一つの目標なんですよね。で8ってまあ数字の8で書くと末広がりを表してるんだけど。うんうんうん、やっぱりあの末広がりみたいなこう広がっていくといいなってのがあって、でまあいろいろ僕も Facebook とかグループや作ったりとか、あとそのなるべくワークショップでも来てもらった人同士やっぱつながってほしいと思っていて、で誰か例えばその10人参加したとして、その中の1人誰かこう入りますよね。でその人がまあ1つしか買わないよっていうふうであれば、次の年そこから分法で増えていくので、まあ入らなかった人の分けたりとか、まあ、そういった感じで、あの知多半島もそうだし、初の方もそうだし、そういう感じで増えていってますね。
蜂飼ってる人同士がつながってるわけですね。
あのコミュニティ作りじゃないけど、うん、あのさあコミュニティ作るぞっていうふうじゃなくて、うん、もうなんかオートマチックにコミュニティができていくのが一番やっぱ簡単で、あやっぱ長く続くし広がっていくような気がしていて、
なるほど、うん、
それも目的の一つ。
かわいい、ちっこい
ね。
ね
こうやってずっと見てると
かわいい。いや感情あるでしょうね、これだけ社会があれば、
うん、あと人に懐くっていうのになってるかな。
懐くんだ、
ね、なぜか知らないけど不思議なことに、うん、ミツバチ飼ってると、うん、こう例えば栄名古屋行くって、まあ、そんなミツバチおらんだろうっていうところでも、うん、ミツバチが止まったり、そういうことが
分かるんだ。
ある、
うん、すごい。
なんか自分だけかなと思って他の人聞いたら、いやあの私もあるよみたいな。
へえ、あの人仲間なんで優しい、俺たちに優しい人だと。
アミーゴみたいな。
すごいね。
すごい。
すごい。
それあれなんじゃないですか。ミツバチのそのね、待ち箱じゃないけど、タケさんからも出てるんじゃないですか。ずっと一緒に暮らすことでも。
なんとなくだけど。うん、飼う人を選んでるっていうのも感じる、
うん、すごいな。いや蜂飼ってらっしゃる方ってさっきもね、あの入居とか言ってたじゃないですか、うん、大家さんみたいな退居とか、この
そう
あのね、あいなんか蜂をこう人間のようにね、ね、表現されすごい素敵だなと思ってて、
うん、本当そうで、あのミツバチのこの特に日本ミツバチ飼うこと自体が大家産業っていうふうに言われていて、
そうなんだ、大家産業なんだ。
なんでこの、うんうんうん、ね、巣箱作ってあげる必要があるかっていうと、うんうん、住めるお家がないんですよ、ミツバチ自体が。だからもともと、
もともと
はね、
人間がいなければ森の中では、
もしいなければあの木のうろってわかりますかね、
あ、
あのこう広葉樹のよく大木とかに形成されるこう穴みたいなところ、うんうんうん、あそこに住んでるんだけど、結局ね雑木林もどんどんどんどんこう伐採されて住宅地になったりとか、森も壊されて都市開発になってったりとか、そういうのにあの住める場所がないんですよね。だからまあこういうものを作ってお家を作ってあげて、ね、あのお家を作ってあげて住んでもらってる、お世話してる代わりに 家賃として蜂蜜と蜜蝋をまあ余剰分だけどね、あんまり取りすぎるとやっぱミツバチに崩壊しちゃうんで、
あ、そうなんですね、
家賃としてちょっといただくみたいな、
うん、
そんな広葉樹が減ってるっていうのもまた関わってくる、
ありますね、森とか本当まさにそうで、日本の森のねすごい森林が多い国ではあるんだけど、ほとんどが針葉樹なんですよ。針葉樹って風媒花なので、虫のこの受粉に依存していない、しかも蜜源にもならないので、だからもうミツバチ飼ってる人で山ごと飼って、うん、でもう針葉樹を広葉樹に植え替えてるっていう人も見えますよね。
そうなんだへえ、そうか、
だから森をねやっぱ守っていくっていうところにも結果的につながってくるんですよ、すごく。森林もね本当は使えば有効資源なんだけど、もともと国策でね広葉樹だったものを針葉樹に植え替えたはいいけど、木造建築で使われなくなって、でそれしかも管理する人がいないからどんどんどんどん荒れちゃってるんですよね。それがやっぱクマがこう人里に降りてくるとかそういう問題にもつながってるし、まあいろんな問題にやっぱつながってますね。
ちなみにですね、今すごい気になってるのは、うん、このミツバチの巣箱の上にめちゃくちゃ可愛いこのね、うんうんうん、これも蜂のお家なんですよね。
そうですね、うん、これはビーハウスって呼ばれるもので、ビーハウス、
はい、
花鉢ってね最初話したんですけど、日本だけでも500種類くらいいるんですよ。
お
お、うん、その中の一つで一ジャンルっていうのかな、うん、ハキリバチっていう、うん、葉っぱをこう切り取ってこう詰めていく蜂がいるんだけど、うん、でこれももうここ馬入居1,2,3,4,5これ今年作ったやつ、
うん、これ中にいるんですか蜂が。
いる、うん、
へえ、こんなちっこい穴に。
大葉切り鉢 で、うん、で特徴としてこれまた剥がすと中から出てくるんだけど、うん、大葉切り鉢なんで大葉切り鉢ってわかるかっていうと、松ヤニ使うんですよ、うん、この泥の下は松ヤニになってるんですよね、うんうん、で海外はこういったビーハウスも、なんだろう、そのガーデングッズとして売られている。
あ、う
ん、やっぱりなんだな、ガーデンの花の受粉に必要なものだからっていうことで、うん、もうフランスのこう市みたいなところに普通に売ってる。
おしゃれですよね。これはどうやって木に穴を開けてただ組み立てて巣箱みたいなところ入れるっていうことなんですか。
そうそう、穴だけ開いてればいい、
うん、あ、そうなんだ。
例えばこれくらいの、ね、細い竹を集めて、ね、もう塩ビ管みたいにこう突っ込んで雨当たらないようにすれば、それだけでも巣箱になるというか。で実際こういったちっちゃい、竹筒っていうのかな、うんうん、ヨシとかでこうやったやつが東北の方とかでは受粉に使われていて、豆小鉢って呼ばれる、それもハキリバチの仲間なんだけど、さくらんぼとリンゴの受粉に使われてますね。
へ
え。昔は日本のこの屋根もね、かやぶき屋根ってよくあったと思うんだけど、うんうんうん、そういうとこには住んでたんだけど、うんうん、
ああ、なるほど、
かやぶき屋根も今なくなったもんだから、うんうん、まあ、こういったものもやっぱり作ってあげる必要があって、でこれのいいところは、例えばこの日本ミツバチの巣箱だと、うん、マンションで買うと、
うん、
まず苦情になる住人の、実際に境のど真ん中で僕の知り合いでこれを置いた人がいて、うん、そしたらもう住人のやっぱ苦情来たらしくて、
それでも住人の苦情が来なかった場合、境のど真ん中でも養蜂はできるんですか。
できますね。
あ、できるんだ。
うん、都市養蜂っていう考え方なんだけど、うん、はい、でフランスだとオペラ座かな、確かこの上の方で屋上で飼ってるんですよね。で日本でも銀座のビルの屋上で飼ったりと か、
うん、あ、そうか、
名古屋も今やってるかどうかわからんけど、うん、長者町のビルとか、
うん、
あと笠寺の方でも確かやっていて、うん、あと高校生、高校がやってるかな、
あ、やってますね、確かに、
道後高校と、
うん、
あと愛知商業もやってるかな、
うん、
愛知商業はね、
うん、
結構頑張っていろいろ養蜂やってるみたいな
ん
だけど、
うんうん、名古屋学院大学とかも、うん、白鳥庭園を蜜源に ね、うん、やってたような、
いろいろ、
そうですね、なるほど、うん、それはでも苦情が来るっていうのは近所の人たちが蜂が、
そうそう、怖いっていうだけなんだけど、実際にやっぱり っぱそれも付き合い方は分かってないだけで、刺されるには刺されるだけの条件があるっていうか、やっぱ相手のことを分かってないから刺されるわけで、うん、あの付き合い方分かってればやっぱ刺されないし、やっぱ付き合い方を知るとやっぱいろんなこと見えてくるので、やっぱり蜜源もっと植えなきゃなとか、やっぱ農薬をねこう使うのやめようとか、うん、そういった意味でもやっぱりあの実際に自分が飼えない方でもミツバチの生態とか知ってもらいたいなっていうのがありますね。
これってミツバチがその中に入るとほったらかしなんですか、それともちょっと手入れをしてあげるんですか、蜂の巣は、うんうん、巣箱は。
まあ ほぼほったらかしって思ってもらってもよくて、まあこれはやった方がいいよって、まあ掃除、
へえ、
やっぱこう開けてこうゴミが溜まってくると、あのまあ元気なやつだったら別に何も問題ないんだけど、ミツバチが元気がない時だと一般的にあのスムシって言われるガの幼虫、ハチノスズリガって言って、あのミツバチの巣を食べるガの幼虫がいるんですよね。でそれがあの増えると嫌がって逃げちゃうミツバチが。あとはまあ夏の間いたね暑い時はヨシズシダレかけてあげて暑さ対策、まあ置く場所によりますけどね。
そうなんだ、うん、
一番いいのはあの落葉用広葉樹の株元がいいって言われていて、要はあの冬は日当たりが良くて夏は日陰になるような場所だからないから、ああいうふうに人為的にやってるんだけど、日陰を作ってあげたりとか。
この重箱式って言ってたじゃないですか、あの重箱は見て増えてきたら足すんですか。
そうですね、見てこう内見って言って中を見ることを
内見内見やっぱり内見
で、あのこれどういう風に中見ていくかっていうと、これをこう開けますよね、で、まあ、スマホとかでフラッシュ焚きながら上向きにこのフラッシュ焚くと、これが朝向こう撮った写真があるんだけど、
スマホの中にスマホ入れちゃう、
こういう状態で写りますね。
あ、わ、すごい、
すごい、
こんなにいるんだ。
向こうの巣箱ですけどね、こういう風に写る、そうすると、まあ、あ、ここまで来てるなとかわかるから、まあこの2段で言うと、まあここまで来たらこれとこれの間に1段足していく、
今もうね何年もされててだいぶ付き合い方も分かってこうベテランだと思うんです。最初の頃失敗したとかありますか、何かうまくいかなかったことって。
ありますね、やっぱりあの最初はやっぱりこれたくさん作った方がやっぱ捕獲率が上がるんで、14箱作ったんですよね。
縦に14もう高層マンションですよね。
このセットを14箱、
そういうことか、団地を作ったってことか。
そう、これの同じものを3箱作って、あとはあの捕獲専用のもっと簡単な箱あるんだけど、それ10箱くらい作って、で僕はあの歩いて自然住みつけたんですよね。あの半田だったんです、半田の半田市の巨木を調べてまず、で巨木がどこにあるかっていうのをこう歩いて行って、ね、なんか半田の奈良輪にいるらしいっていうのは情報として聞いてたんで、で奈良輪の
確かに
奈良輪のお寺に行ったらもう一発で見つかって、そのミツバチの自然巣、ムクの木のね、あのちょっと株元に2箇所見つけたんだけど、でそこのお寺に置かしてくださいっつって置いて、で一番最初、まあ、入ったんですよね、で入った時にあの入ったばっかの時は逃げやすいもんで、ここをちょっと狭くする、これ今6ミリ7ミリくらいあるんだけど、3.6 ミリくらいにすると女鉢が逃げれなくなるから、女鉢逃げないとみんな逃げないの で、で特に新しいね、やっぱ巣箱とか気に入らなかったら出ていっちゃうの で、それを僕は教えてもらった人にあの缶ビールの缶切ったやつで、こう画鋲で留めとくといいよって言われて、それやったら次になったら缶ビールこうなってるもんで、こうなったらくるくるってそこから逃げて、
あ
で逃げたやつがまだ放球になって上の方見えてたんですよ、なんか建物の上の方があったから、で次の日にもう一回あの金量編やってやったら、まあそれは再度入ってくれたんだけど、でその逃げられたっていうのと、 あとは14箱置いたっていう話しましたけど、うんうん、2箱くらい盗まれましたね。
人にってことですよね。
多分あの知ってる人が、やっぱあのお金で売買もされてるので。
はあ、そんなことがあるんだ。
自分で3万から5万くらいで販売されてるので、多分やっぱ転売目的とかなのかな。
わ
お、今年やっぱコロナで多かったですね。特に盗む人も多かったみたいで、
そうですか。
たまにやっぱ盗まれることがあるので、まあ完全防止になるかどうか分かんないけど、まあ大きく電話番号書いてる方もい
て。なるほどね。
あとなんか盗まれないように仏様の絵を描いてある。
あなたの良心に委ねます。
そういうのもよくある。
ミツバチのための巣箱に別の子たちが入居するみたいな、そういうこともあるんですか？
ありますね。あのセイウミツバチが間違えて入ってたりとか、そういうのも多いし、あとあのやっぱり時々チェックしに行かないと、ヤモリが入ってたりとかクモが入ってたりとかするんで、まあ、そういうのがいるとやっぱミツバチ嫌がって入らないですよね。西洋が入ることはたまにある。
どうするんですか、西洋ミツバチ。
それはもう自分で買うつもりなかったら、うん、もう入ってすぐだったら僕はもう逆さにして、もうそのまままた逃がす。で、時間経ってると、うん、もうその、まあ、西洋ミツバチの養蜂家の方も何人か知ってる方見えるんで、あのいらないって言って、ね、欲しいって言ったら持ってて、もらって。
西洋ミツバチもまあ同じようにというか、もし入って気に入ったら、ここでこう生活を始めるわけですよね。
生活は始めますね。ただやっぱりあの飼い方が違うっていうのかな。セイウミツバチは必ずこの巣箱式巣箱で管理しないといけなくて、なんでかっていうと基本的に外来種なんですよ、セイウミツバチは。だから分布させちゃいけない。だから分布させないようにこの分割してこうやって増やしていくんだけど、でこれだとそれができないんですよね。ダメですね。変えなくてはないけど、やっぱ分蜂刺しちゃう可能性があるから、だから一旦この箱に作っちゃったやつはここから1枚ずつ巣板をこう切り取って巣箱式に結んでっていう風だったら変える。
すごい、もう未知の世界、全然知らない、そんなこと。なるほど。
飼い方もねちょっと異なって、で日本ミツバチはやっぱどちらかというと趣味で飼う方が多いんだけど、その分蜂のことを気にしなくてもいい。セイウミツバチは分蜂させちゃいけないと、外来種なんだから野生に放しちゃいけないもん で日本ミツバチはもし分蜂してその捕獲に失敗しても、もともと野生にいる生き物なので、あのそれは失敗じゃないっていうか、だからもう飼いやすい、その難しいっていう意味で言うと日本ミツバチの方が難しいのかもしれないけど、あの、まあ、家庭菜園的に家庭養蜂みたいな感じでやるんだったら、あのお金もかかんないから、まあ、巣箱も自分で作れるし、あの専用の道具もあんまりいらなくて家庭にあるもので代用できたりするんで、やっぱ日本ミツバチの方が圧倒的に多いですね、趣味で飼われる方。
いや、あの西洋ミツバチがね、外来種だから、その分布を、ね、させてはいけないっていうのが、へーっていう、
けどね、あのじゃあなんで西洋ミツバチ外来種なのに、他の生き物って結構外来種広がってますよね。
あ、確かに。
なんで増えないのかっていうと、そこでオオスズメバチっていう生き物がすごく重要な役割を果たしていて、あのセイウミツバチいる地域っていうのはスズメバチいないんですよね。だからあのスズメバチが優先的に食べるのはセイウミツバチ。だから野生化したそのセイウミツバチをオオスズメバチが食べることで生態系のバランスを守っている。
びっくり。
でオオスズメバチやっぱね、毒は強いから特に危ない生き物っていう認識なんだけど、あの黄色スズメバチも食べるし、アシナガバチも食べるし、ミツバチも食べるし、全部の昆虫食べるんだけど、
ハチがハチを食べるんですね。知らなかった。
ミツバチハッチはね、結構間違ってるとこたくさんあるんだけど、ハチも本当は女の子なんだけど。
あ、そうなのか。
あとクママチがなんか怖いハチとして描かれるみたいで、クママチおとなしいので、ミツバチの仲間として。
そうなんだ。
じゃあスズメバチだったらよかった
でもそうなるとね、うん、あの敵がいないというか、
そう、ど別にね、やっぱり生態系だけでね、大事な生き物で役割があるから、うん、だからどれ一つかけてもやっぱバランスってやっぱ崩れてくんで、
あなるほど、その自分の自宅で養蜂したいっていう人は、うん、あの竹さんとか他の養蜂家さんを頼って教えてくださいっていうふうにスタートできるわけですよね、うん、で家で飼えないけど体験したいっていう人に向けては実は大高緑地でできるんですよね、ちょっとご紹介ください、
うん、で大高緑地の方が、今年かな春から、まあ、プロジェクトっていうか地球ハグクラブさんと、うん、あと大高緑地公園の管理事務所があるんですけど、うん、まあそこと、まあ僕がちょっと講師っていう形でコラボで、あの、させて、年間を通じて、まあ巣箱作りとか、まあ細密の体験とか、いろいろさせていただいてるんですけど、うん、助成金でやってるんですね。ね、愛知県の県の公式としては初ということで、あの、大高緑地公園もね、すごくやっぱり、あの、名古屋の中で一番大きい公園で、蜜源もすごくたくさんあるので、で今年もそこで2群入ったんで、まあ来年に向けてどんどん増えていく。で、結構ね、あの、やっぱ公園でもそういった蜜蜂飼うと、いろいろ、まあそういった見てもらえることになるんで、他にもね、あの、公園やりたいっていうところが、声が出てきているので、
うんうんうん、
まあ、一つのモデルになるといいなと思ってやってます。
これ増えていくといいですよ ね、 そうですね、うん、ということでですね、うん、今月は、白金武秀さんにミツバチの、ね、蜂のお話を伺いましたが、うん、来月は今度は種のお話を、
そうですね、
はい、たっぷりと伺いたいと思いますので、はい、来月もよろしくお願いします。今月のゲストは白金武秀さんでした、はい、さあここまでのお相手は今月杉舞香と
あきことイレーネでした。
最後はですねお決まりのさよならの言葉がありまして、せーので、もうご存知ですよね、はい、ということで、皆さんご一緒にせーの、ジャーニー、
グリーンジャーニー。 Be the change you want to see.